主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年7月19日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもって礼拝できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集いないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。最初にお祈りさせてください。愛します天のお父様、本当にこう、季節も変わりまして、一気に暑くなってまいりますが、これから本当に、人々が弱ることなく、どうぞその弱っている部分も、いろいろな、あなたの祝福で増し加えてくださいますようにお願いいたします。これからの、前半賛美含めて、主日第二礼拝がどうぞ守られますようにお願いいたします。それでは、どうぞお立ちください。1曲目、ちょっと古い曲ですが、一周風の響きの、主を喜ぶことは力から賛美してまいりましょう。
Yeah.
62番ですね。62番イヤーワード、賛美させていただきます。
この時は変わり、この時代の流れが大きく変化を迎えていることを覚えなさいとおっしゃされます。その中であなた方はこの眠っていてるままであってはならないとおっしゃされます。しっかりと目を覚まし、神の言葉に目を留めていきなさいとおっしゃされます。今一度あなた方の土台を確かなものとしていきなさい。この神の言葉を奪われることのないようにとおっしゃされます。日々のあなた方の歩みの中にあって、神との交わり、この御言葉に触れ、聖書を通して、この神の言葉を通して与えられる神の計画をしっかりと捉えていきなさいとおっしゃされます。あなた方に言葉を持って導いていこうとおっしゃされます。
神の栄光の現れとともに、確かに多くの戦いがさらに許されてくる。しかし私はすでにあなた方に勝利を与え、すでに勝利に次ぐ勝利を私はあなたの前に置いていると称されます。すでに私があなたに語った言葉、約束の言葉、神の言葉にしっかりと立ち、その約束の言葉とともにあなた方は歩んでいきなさいと称されます。
神に信頼する者は決して失望させられることはないと称されます。ある者は失望の中でうつむいていますが、しかし今一度あなた方は神に向かって礼拝を捧げ、神に向かって感謝と賛美を捧げていきなさいと称されます。そのような失望することなく、この神の栄光を、神が与えるその希望とその祝福を見るだろうと称されます。あなた方はこの終わりの時代に、この戦いの中で弱り果ててはなりません。元気を出し、神の力を持って歩み出しなさいと称されます。そして再びあなた方一人一人に聖霊の満たしを豊かに添えていこう、私自身の霊を受け、私と共に歩み出していきなさいと称されます。
はい、それでは、もう一曲賛美してまいりましょう。66番 Glory to the Lord of Lords、どうぞお立ちください。賛美が滞りなく、終了しましたところを感謝いたします。これからの主日第二礼拝が、本当に、あなたの、祝で満たされますようにお願いいたします。愛します、天のお父様、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちたいと思います。現在パトモスチームが使わされております。今日も聖会が持たれます。長崎教会からもヨハネ兄弟と恵み姉妹が使わされております。祝福がありまた言葉や示しが与えられますように。また白馬キャンプ賛美大会が近づいております。九州から必要されるピースとオリベット御心の備えが成していけますように、これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。はい。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるように勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。また他の教会の方でもイエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。オンラインをされている方で聖餐のご用意のある方はお祈りいたしますので共に聖餐にお預かりください。聖餐のご用意のある方はしばらくお待ちください。ぜひこの後、この後はですね、聖餐の準備をされて聖餐を通して教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それでは聖餐のためにお祈りいたします。天のお父様、あなたの十字架を心からありがとうございます。どうぞこのパンと葡萄酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を私たちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受け取ることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに豊かにお与えください。天の父様、オンラインされている方々、用意されたそのパンと葡萄酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、そのどうぞ聖霊から来る悔い改めを豊かに与えて、十字架のすべての恵みに預からせてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと主をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みしたいと思います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体をお供いただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼の話題になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の御心からありがとうございます。新しく始めます1週間、どうぞ十字架によって罪許され、祈祷され、神のことされたこの素晴らしい御の中にしっかりと留まり、主の御に従って、あなたが用意されている主の御業に、恐るべき業に、 共に預かっていくことができるように豊かな恵みを導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられております多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においても、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは特別賛美の時に移りたいと思います。本日特別賛美をされる山里ゴスペルクラブは8月1日原爆資料館ホールで行われます被爆70周年記念に賛美隊として使わされます。そのためにも皆さんお祈りをお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。
こちらにもこっちに歌うんだっけ。はい、じゃあ
それでは8月1日に被爆者の方々の前で賛美をすることになりました特別編成チームです。あなたは悲しみや喜びに変わるを賛美します。喜びに変わる
山里ゴスペルクラブスペシャルバージョンチームの皆さんの特別賛美をありがとうございます。それでは聖書朗読の方に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書19章の28節から30節まで、新約聖書ヨハネの福音書19章の28節から30節までです。第3版をお持ちの方は新約聖書の221ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の202ページです。ヨハネの福音書19章の28節から30節お読みいたします。この後 イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をソップの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取られると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。主様の賛美いたします。今日のところは十字架のところですけれども、十字架の後半一番最後のところの、2つの言葉、7つのうちの2つの言葉ですけれども、今日はその私は乾くという言葉を中心にですね、学んでいきたいというふうに思っています。それでは賛美の時を持ちたいと思います。新しいわけではないですけど、まだ慣れてない歌も入りますので、ですね、ぜひ覚えていただくとしております。それじゃあお立ちになる方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですので、心から神様をお願いしていただきたいと思います。それでは詩編の53編72番からお願いします。 あなた方は日ごとにそれを覚え感じています。またあなた方自身も絶えず移ろう自分を感じています。消されすること変わることのないものがある。それは私であり私の言葉である。その私の言葉にしっかりと立ち、その私にしっかりと立ちなさい。あなたが私の心を定めるとき、あなたの歩みは確かなものになると主はおっしゃられます。実を結ぶ人生を歩みなさい。私はあなたの人生に豊かな実を用意しています。あなたは勝ち取るのではなく、あなたは私の言葉に信頼するとき、あなたは私の言葉に信頼して歩むとき、あなたはその豊かな実を見ていくようになる。それはあなたにとって喜びとなり、あなたの前の人々にとっても祝福となると主は言われます。
神の前に一日は千年のようであり、千年も一日のようであることを覚えなさい。忍耐を切らしてはなりません。非常に大きな神の計画の流れの中で、私は一人一人に最善をなしていると主は言われます。この私を信頼しなさい、私に信頼し神の計画を歩みなさいと主は言われます。
リバイバルが始まりました。この言葉とともにはっきりと霊の流れが変わったことを覚えなさい。あなた方が信じるなら神の栄光の図で神の技が現れてくると知られます。人の作り出すどのような素晴らしいものよりもはるかに勝る神のものを私はあなた方に与え表していきたい。あなた方はそれを信じて踏み出していきなさい。その時多くのぶつかりや困難や問題をされますが、その一つ一つを感謝を持って進んでいきなさい。その時あなた方は人ではない神が作り出す豊かな祝福と栄光を見て驚くであろうと主は恐れます。
この長崎の小さな教会からリバイバルが始まっています。それさまざまな窓ガラスやこなた方に対する古いが許されますが、こなた方はその事柄をものともしないで、このあなたの召しにしっかりと固く立ちなさい。基本に立ち返り祈りを強めなさいと主は言われます。
神の愛を探して 死なる神様、あなたの皆を心からおめでたいます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し導いてくださっていることをありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。そしてまた今日このメインサービスに使われたお一人一人をありがとうございます。オンラインをして礼拝されているお一人一人を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたは神の主の名最強会で牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通してお一人一人に豊かに語り、励ましと慰めを与え、主にある希望を与え、御言葉をもって私の信仰を育んでくださって、あなたがこの年与えされている主の御業を恐るべきものを共にていくことができるように導いてください。天皇様、どうぞ十字架を語ります。聖霊様が働いてくださって、どうぞあなたご自身がご自由に語ってくださって、一人一人のうちにあなたの言葉を与えてください。語るものともを振り下ります。どうぞ語りください。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に読み上げた主に期待しながら行きたいと思いますが、ありがとうございます。あ、そっちだった。ありがとうございます。すいません、遠くまで運んでいただいて。おはようございます。オンラインで見出した方、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちのために十字架にかかって3日目に迎えてくださった主に期待されることに行きたいと思いますが、今パトモスにチームが出ておりまして、長崎教会からは、岐阜から参加した木原めぐみ姉妹と、それから、木原ヨハネ君が行っております。でなんかすごく祝福されてみたいでですね、パトモスで食事をするときに、あのなんかブログを見てみますと、秋元牧師といつも一緒にご飯を食べてるみたいですね。大木牧師からなんかトマトをもらったりして喜んでいて、ね、でなんかあの店の人方がですね、なんかあの、今まであの秋元家のヨハネ君が行ってたんで、今回は来てないんですけども、なんかその秋元ヨハネ君と間違えたみたいで、実際のこと間違えたみたいですね。なんかそういうことがあの、ね、秋元牧師がなんか説教で言っておられまして、面白いなったんですね。まあ、あのそういう祝福されてるようであります。で、嬉しいことがあってですね、火曜日の日から、まあ、チームは火曜日出発したんですね。ヨハネはあの月曜日に成田に行って、ね、月曜日の朝を出発したんですけども、まあ、火曜日はチームが火曜日から出発したんで、火曜日から、まあ断食を伴う取りなしに入ったんですけども、西高に今回は行こうということになっていて、朝と夕方は西高に行ったんですけども、まあ、朝はちょっと天候が良くなくて行けなかったんですが、夕方行ったんですね、火曜日の日に。そしたらですね、まあ、5時半までしか駐車場を買えなかったんで、まあ、今回5時半に1回帰ることになったんですけど、5時半までになってさあ帰ろうと思うときに、ものすごく綺麗な彩雲が出たんですね。まあ、虹のような彩雲でしたけれども、であの紫色があってですね、本当に綺麗だったんですね。で、まあ、あの私じゃない人は最初見つけたんですけども、みんな行った人たちはみんな大喜びしましてですね、で、まあ、彩雲は時々出るんですけど、すごく綺麗で、あのなんか本当に夏の彩雲だなっていう感じの綺麗な彩雲が出たんですね。で、そしたらですね、まあ、お仕事されていた、あの、坂井牧師もですね、なんか別のところでそれを見たみたいで、帰り際に、なんかあの、教会の方にメールをしてきたらしくてですね、あの、今、最後まで出ますよっていうね、連絡が入ったそうですけれども、まあ、あの、見た方もいらっしゃると思いますけど、なんか神様のチームに対する祝福と同時に、まあ、こちらに祈ってる私に対する神様の祝福の印だったというふうにあの思います。で、その同じ火曜日にですね、夜、教会で乗ってまして、ピースがこっちで練習してて、私は隣で乗ったんですけども、そしたらですね、あの、電話がかかってきたんですね。で、しばらく経ったら、あの、電話がちょっと経って、しばらく経って、あの、すぐじゃなくて、しばらく経ってから、トシア牧師が祈ってる私のところに来たわけですね。ほんで、あの、ピースで練習してるはずなのにどうしたんだろうと思ったらですね、電話の相手をされていたんですね。その電話は何かというとですね、九州以外のところから、まあ、本人があんまり言わないでくれって言うから言いませんけど、九州以外のところから男性の方で、実はホームページを見た方が電話してこられたんですね。で、トシア牧師が取られてお話をして、で、まあ、お祈りをして、で最後に招きをされて、なんと、電話でイエス・キリストを信じられたんですよね。それではっきりあの決心をして、受け入れの祈りをして、でね、今日オンラインを見てらっしゃるかもしれませんね。見てらっしゃったらおめでとうございます。ね、で我々とあのホームページをやってる一番大きな目的はですね、このホームページを通して、イエス様に出会って救われてほしいというのが一番の願いです。で、そして、まあ、それというのみこの教会に、私の教会に来られる方は私の教会に、他の教会でもとにかく救われて教会につながってほしいと思ってるんですけども、ホームページを通して救われたんですよね。主に感謝をしたいというふうに思います。で、誰のお金でも誰の知り合いでもないんですよね。 全く、ね、知らない方がホームページを見て、そして連絡してきて、トシア牧師の全然知らない人が、トシア牧師うんとじゃないね、ちょっとでもないな、まあ年上の人が世代なんですね。今言わないでくれってから言いませんもんね、あんまりね。で、ね、そのことをね、ぜひね、ね、なんか素晴らしいことが起こっております。そしてですね、昨日ですね、これも匿名で本人が知らないということなんで、ある方のお母さんががんなんですけども、まあ、それでラジオで祈ったんですけども、その息子さんの方がですね、息子さんといってももう私そんなに変わらないんですけど、息子さんの方が来られまして、ね、明日、ちょっと今日はちょっと礼拝に来れないけど、明日礼拝に来るということでありました、ね。カトリックの方なんですけどね、来られまして、久しぶりに来られましてね、明日礼拝に来るということだったんですね。それからもう一つはですね、高校生が友達4人ぐらい連れてきまして、昨日ですね、だからいろんな人が教会来始めてるんですよね、平日にも、ね。そしてもう一つはですね、嬉しいことがあって、今日はちょっとお見えになってますが、明日この方も来られるんですけども、今日は平戸にいらっしゃる、ね、この先週か先々週話してますけども、今平戸小学校に勤務になっていて、平戸に実家がある方で、お母さんが緊急搬送された方で、先生に家族がとにかく電話をしてくれって言われた方ですね、由美子さんとはまた別です ね。そしたらですね、その方がですね、昨日確認をしましたら、お母さんはですね、もう何だったっけ、大腸、そう、すごいですね、大動脈剥離、大動脈剥離だったんですけども、あと肺、肺炎も併発したんだけど、肺炎は収まって、そして人工呼吸器で呼吸をしてて、それで危ないと言われたんですけど、人工呼吸が外れて、もう普通に呼吸できるようになって、山場を越えたって感じですということを言いました。ただまだ、ナースステーションの真ん前にまだいるので、まだ安心はできないけれども、まあ、大きな山場を越えたと思うということで、その娘さんから連絡があってですね、とっても喜んでおられまして、本当に良かったなと思います。だから、明日に来られますけどね、まあ、もしね、本人が良ければ、明日、証しをしてもらいたいと思っていますけども、ね、やっぱりね、癒しが起こってるんですよね。死に感謝をしたいというふうに思います。ね、由美子さんのお母さんも今ね、退院されて元気で、本当は礼拝に行きたいんですけど、ちょっと階段がね、きついんですよね。だから、一日も早く新街道に移動しないといけないんですけども、そういうことが起こっております。で、明らかに神様の手が伸び始めて、リバイバルが始まりましたっていう言葉とともにですね、いろんなことが起こってきています。まだ小さな例ですけど、これは大きな例になるので、主にね、皆さん期待してほしいと思います。さて、それで、今日の聖書の箇所は、十字架の箇所です。で、十字架でイエス様は、7つの言葉を語られました。1つ目はいつも言いますように繰り返し言ってますけれども、その7つの言葉の今日は、まあ、2つ、特に後半の方に言われた言葉を学びたいんですね。で、ちょっと十字架のことをですね、もうほとんどの方ご存知だと思いますけれども、一応簡単に、まあ、十字架がどういうものだったかを説明しておきたいと思いますけれども、で、イエス様は人となって私のところに来てくださったわけですね。この体を持たれたわけです。この同じ体ですね。私と決定的に違うのは罪がなかった。分かりすれば、アダムとエヴァが最初に作られた時罪がなくて、その後罪を犯した結果罪が入って、それ以来人類は全部罪人なんですけども、生まれた時から。でもイエス様の体は罪がなかったんですね。だけどこの体と同じなんです。地上に来た時は、今度会う時はこの体じゃないですよ。復活の体、私たちも復活の体になりますからね。でもだから、なぜそのことを強調したかというと、私たちと同じように神様は断定じゃなくて偏在ですね。どこにでもおられる方で、限定されない方なのに、この体を持ってくださって、私と同じこの限定された地上に来て、私と同じように限界の中を生きてくださったんですね。神には限界はないんですよ。わかりますよね。でも変わらず、で痛いでしょ、怪我したら。で、神様も同じように痛みを感じてくださったんです。まあ、当たり前のこと言ってるんですけども、大事なところで、神だからそんなのは痛くなかったっていう人がいるんですね、本当に。ね、だからそうじゃなくて、全く私と同じように痛みを感じ、私と同じように、その寝なかったら、ね、疲れを感じ、そういうふうに、イエス様はこの地上では、この体を持ってくださったわけですよね。そして、少女マリアから生まれて30年間、両親に仕え、そして30歳の時に交渉会に入って、3年半の生涯を終えた後に、いよいよ十字架になるんですけども、直接の原因はですね、パリサイ人と律法者たちから妬まれたんです。イエス様が奇跡や、それから癒しや、本当に愛を持って人々を助けたので、まあ、すごい人気になったわけですね。で、みんながこの人は救いにしないかと期待し始めた。それで、パリサイ人と律法者たちがすごく妬みを、最初たちですね、まあ、宗教家のエリートたちが妬んだわけです。で、皆さんね、 妬みの罪って恐ろしいんです。妬みの罪っていうのはイエス様を十字架につけた直接の原因です。もちろんね、イエス様の十字架は私たち一人一人の罪の、ね、その結果なんですけども、直接の原因は妬みなんですよね。その結果イエス様は十字架につけることになったわけですね。でどういう状況かというと、木曜日の日にイエス様はゲッセマネに行って、徹夜をするつもりで祈っておられました。血のような汗を流しながら祈ったわけですね。一人で連れて行った三人の弟子は、眠ってしまいます。で戻ってきて、1時間でも起きていられないのか、ね、ここに座って起きていなさい、祈ってるって言ってない、起きていなさいって言ったんですね。祈ってると言ってないんですよね。起きていなさいって言ったの。ところが起きてられないんですね。なんか主の十字架の礼拝風景起きていなさいって言ったんですね。ところが眠ってしまったわけですね。でそういう中でイエス様は本当に十字架を前にして祈った時、たった一人だったんです。実はね、その時から。そしてその後に、どうなったと、真夜中、ね、もう真夜中に、ユダが、十二弟子の一人のユダが裏切って、イエス様のところに来て、そして彼らは捕まって、真夜中に不当な裁判を受けます。で、イエス様の裁判は全然正当じゃないんです。全く不当なんですね。ああいう時間帯に普通しませんので、不当な裁判を受けて、そして、十字架刑になるわけですね。で、ピラトが、この人には罪を認めないと言ってるように、実は罪がないということはピラトにも分かったんだけども、結局最終的には群衆の声が上がって十字架につけることになって引き渡されることになりました。本当はね、これだけで十分説教できるんですけど、今日はちょっと中心じゃないから、それはさらっといきますね。で、十字架につくことになったんですけども、その時に鞭打たれてから十字架に渡されるんですね。で、この鞭打ちが、鞭打ちだけで死んでしまう人もいるぐらいハードなんですね。鞭っていうのは動物の皮で作ってありますから、ものすごく分厚くて厚い。そしてその先に動物の骨がついてる。骨がね、なんて骨がついてるかというと、骨がついてないと鞭でこう叩いたときに、ね、ベルト外すとね、ちょっと失礼だからしませんけど、これバッて叩いたときに跳ね返るでしょ。わかりますかね、こう、ボンって紐でもなんでもね。これをしたら、トシア牧師に怒られると思うからできませんけど、ね、戦後ね、したら、ね、これね、こういうので叩いたら、ポンって跳ね返るんですよ。動物の骨がついていると跳ね返らないで体に巻きつくんです。鞭が食い込むんですね。それでイエス様が二つあって、こういうふうに立たれて、こういうふうに立たれて、右と左にローマ兵が立って、こう鞭を打つった場合と、こういうふうにされて、こう右と左に立って上から鞭を下に振り下ろした場合の、二つあるんですね。どっちかちょっと分かりません。どちらも可能性があるから。でその二つのやり方があった。でこう鞭で打たれてですね、背中にこうバシン叩いたらですね、こう鞭が食い込むわけですね。絡みついて、でそれをまたこうボッてこう外すわけですね。そしたら今度逆の方の人がまた鞭を打つっていうことね。それを一番最大の刑は39の鞭が一番多いんですね。40回はしないんですけど39なんですけども、その鞭を打たれて、それだけで死んでしまう人がいるぐらい、これは非常に厳しいんですね。でその鞭打ちを受けて、間違いなく背中は破れたと思います。そして血が流れたと思います。さっきなんで大事だったか、体を思ったかというと、イエス様は痛かったし、痛かったなんて思うんじゃないですね。本当に苦しんで痛かったと思うんですね。そしてそのイエス様が十字架にかかるときに、十字架を背負っていった後、カルバリで、皆さん、囚人のかかる十字架、当時の十字架というのはですね、イエス様のちょっと前にローマが考え出した殺し方なんです。で、イエス様が終わった後、十字架が終わった後、しばらく経ってローマがやめたんです。あんまり残酷だからと言って。で、ローマは世界で、日本と匹敵するかもしれませんぐらい最も残酷な殺し方をするんですね。その残酷なローマが残酷だと言ってやめるほどに厳しいとひどい殺し方だったんです。実はちょっと説明しますけどね。で、で十字架刑ってのは政治犯か極悪犯罪人がかかる刑だった。で、当然その囚人がかかる十字架をこんなニスなんか塗らない、ね、つまりボロボロの木でも何でもいいからそのまま持ってくる。わかりますよね。そんな囚人をつけるのに、いちいち木をきれいに流しない。つまり、荒削りで時もいっぱい出たと思う。ね。その十字架に、その、鞭で打たれて、血が出ている背中が、バシッとくっついて、かけられたんですね。で、その時に、両手のね、26世紀は鉄枷なんですけど、イエス様の場合は本当に釘が打ち込まれたんです。両手と足です。で、3点だけなんですね。で、3点だけなので、普通体はこういう風になっちゃうんですよ。で、こういう風になっちゃうと、どうなるかというと、息ができなくなるんですね。体の重さで。で、苦しくなる。で、窒息しそうになるから、人間は本能的に息をしようと思って、ぐっと力を入れて、力を入れないといけないんですね。そこしかないから、力を入れて、呼吸をする。はぁって。 そしてその時に手と足に力を入れるけど、そこに釘打たれてるから血が出るんですね、トロトロトロってね。で出た後にあってまたこうなって、で苦しくなってまたってこうやって、その繰り返しで血がいっぱいに出るんじゃなくて、その釘のところから血がポロポロポロポロ出て、そして呼吸困難が繰り返されて、どうなるかと発狂するんです。ほとんど十字架にかかった人は発狂してすぐ死ねない。1週間から10日かかるんです、死ぬまで普通はですね。で発狂して死んでいったんですね。だから家族とか友人たちも最初は近くにいてももういなくなるっていうか、だからもう最後は発狂して孤独の中を死んでいくっていう。それであまりに残酷なので、あのローマがこれはやめたんです、実は。あれね、あ、そういうちょっと残酷な殺し方。ところがイエス様は普通なら1週間かかるその死に方を、たった6時間で朝9時に十字架につけられて、午後の3時に死んでしまったんですね。それがなかったらあまりに苦しみが極みだったんです。前の晩は徹夜でしたし、前の晩だけじゃなくて、イエス様は年齢的には、人間的には33歳だけど、50代半ばのような顔をしてたっていうような説があるぐらい苦しみの人で、悲しみを知っていたっていうね、人です。そして前の晩は寝てませんし、背中は破れて鞭打たれて血が出てて、それが荒削りの時間だったんですね。でそして十字架にかかれた時、一番最初、父を彼らを許しください、彼らは何をしているかわからないようですと、ね、今日もこれは説教じゃないからさらっときますよ、許しを語る、これだけは何度も祈るんです ね。そしてその許していくんですね。そしてその時に、右と左にですね、反対がつけられたんだけど、片っぽの反対が自分があるかということに気づいて、イエス様が好きな人と気づいて、私のことを思い出してくださいって言った瞬間に、今日あなたは私と共にパラダイスにいるってわけですよね。そして目の前にいた母マリアと弟子のヨハネに対して、ここにあなたの母がいる、ここにあなたの息子がいるって言って、十字架を中心にした新しい神の家族を作ったわけです ね。まあ、大げさに言えば教会のスタートですよね、十字架を中心にした。そしてそれが9時から12時までの間なんです。ただね、12時になった時にね、神様叫ぶんですね。我が神、我が神、どうしたら幸せになったんですかってね。実は神が神に捨てられるんですね。でその後、今日のところなんですけど、しばらく経って、イエス様はいつも神と一つでした。でキリストご自身は神であり、人でもあるけど、同時に神でもあり、神様と一つだったの。ところが本当に肉体の苦しみの極みに行って、孤独の極みに行って、精神の極みに行った後、ついに父なる神に捨てられるんですね。我が神、我が神、どうして私の店になったんですかって。私の神、そして本当に文字通り地獄に行く。その時、皆既日食だっけね、太陽が真っ暗になってですね、これは気象の現象ですけど、このタイミングで習ったら明らかに神の手です。これは現実に起こったことですよね。で12時から3時まで真っ暗になるんです。昼の日中ですよ、雨じゃなかったんですよ。ところがその日真っ暗になるんですね。でこれは何を言うと、キリストは神に捨てられて私の代わりに地獄に行ったことを意味します。そして3時まで真っ暗で沈黙が続くんです。で3時になった時に、いよいよイエス・キリストがもう地上での生涯を終わる、それで地獄に行って復活するんですけども、その時に何かというと、ここなんですね。でそこから今日のところですね。ここから今日の話になりますね。28節、この後イエスは全てのことが最後もう亡くなるということに完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われたと。これは詩篇の、69編の21節にある言葉なんですけども、その言葉の成就だろうと言われていますね。イエス様はそこだと言ったわけじゃないから断言できませんが、一般的にはここだと言われています。こういうふうに書かれてますね。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたってね。まあその御言葉の成就のためにということなんですけども、ちょっと大事なことがあって今日3つ話しますね。1つ目、私は乾くって言った時に、1つ目ね、本当にカラカラに乾いてたと思うんです。体も肉体も喉ももうカラカラに乾いきってたんですね、イエス様はね。で皆さん、肉体の苦しみって本当に辛いんですね。それで、なんか海で漂流したときに水がなくなると、もう本当、海の専門家いるから、愛のこと言いませんけども、変なこと言ったら教えてくださいね。本当にカラカラに乾いたときに、塩水を飲んだらまずいんでしょ。でも、それでも飲みたくなるぐらい、本当にカラカラに乾いたら苦しくなるわけですね。で、このときイエス様は血が流れ出て、そして、もう本当にカラカラに乾ききってて、私は乾くって言われたんですね。肉体の、これは一つは肉体の苦しみ、本当に乾ききったところで乾くって言われたんですね。そしたら29節でこう書いてある。そこには水分同士のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、これは兵士たちですね、水分同士を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出したと。イエスは水分同士を受けられるって書いてある。受けられるとって、受けたと ところがね、十字架にかかる一番最初、実は苦みをまいたブドウ酒というふうにマタイの福音書に書いてある。マルコの福音書にはもつ薬を含めたブドウ酒と書いてあるんですけど、それは拒否されるんです。でその苦みをまいたブドウ酒、同じものに言ってるんですよ。マルコではもつ薬を含めたブドウ酒、同じことなんですけども、これは麻酔の役割をするんです。痛みを和らげてくれて、痛みを感じさせないようにしてくれる。だから多くの場合それを飲ませて、苦しみの極みだけど苦しみの痛みを少しでも和らげようとする、まあ日本的な言い方としては武士の情けみたいなものね。ところがそれをイエス様は拒否されたんです。マタイによると舐めただけで断られた、マルコによると受け取れなかったと書いてある。はっきり拒否した。なぜ拒否したか分かりますか？苦しみを、人々の罪の身代わりとなってしまう、その苦しみや贖いの痛みをイエス様は麻酔なしで真正面から引き受けたんですね。そして乾くって言って乾き切った時に水分同士でしょ、水分同士は乾いた時飲んだら最もカラカラになるんです。やってみますか、実験で。もっとカラカラになるんです。これはで、これは水分同士は実はあざけりのブドウ酒、恥ずかしめのブドウ酒と言われてるんです。だからこの人たちは愛を持ってやったんじゃなくて、恥ずかしめとあざけりでほら飲んでみろって言ってやった時、それは引き受けられた。なぜかって言ったら、そのもう本当にカラカラに変わって苦しんでいたのに、もっと苦しみの極みまで行こうとされた。なんでそこまでしてイエス様は苦しみを真正面から引き受け、痛みを真正面から引き受けたと思いますか？それはね、私たちが肉体的な、もうこれ以上苦しみはないって苦しみに入った時、実はイエス・キリストはその苦しみを本当に分かってくださるんです。私たちはね、愛する人は苦しみに変わってあげたいと思うけど、思うけど分かってあげれないじゃないですか。手を握ってあげることによって半減する場合はあるかもしれないけど、実際的には何も分かってあげれないじゃないですか。でもキリストは本当に分かるんです。なぜかって言ったら、あの時あの苦しみを通られた。しかもね、意思を持って選ばれたんです。拒絶して最初は、その次は自ら乾くって言ったら、そういうこと、そういうこと分かってたんです。そこに葡萄酒があった。それをあえて引き受けて苦しみの極みにまで行かれた。それはこの地上で誰よりも最も苦しみの底まで行かないと、この人類で最も苦しんだ人のもっと下にまで行って、その苦しみを本当に分かるためです。でそれはね、肉体的にもだけども、弟子に全部裏切られてる。弟子に、ユダというのは一番切れた弟子だと思います。その弟子に裏切られ、筆頭弟子のペテロにはですね、こけこっこでしょ。で一番愛した弟子にはですね、裸で逃げられ、本当に孤独だったと思います。ゲッセマネの時は眠られ、孤独だったんですね。であなたも人生に孤独を通ることがあるんです。クリスチャンになってからでも通ることがあるんです。一人ぼっちっていうのは孤独だけど、ある意味で楽なんです。たくさん人がいるのに一人ぼっちの時に本当に人は辛いんです。誰にも分かってもらえてないって、誰もこんな人がいるのに自分のこと分かってる人はいないって時、こんな孤独はないんですね。で現代そういう人が多いん、実は。でもね、キリストはその孤独を知っている。たくさんの群衆が興味本位であだけるために集まっていたけど、誰一人キリストの人がいなかったんで、本当に愛した外来人と女たちでさえ本当のこと分かってなかったんですよ。その十字架の意味はね、孤独だった。そして皆さん、霊で神に捨てられたんで、ここはね、皆さん、私説教してますけど正直分かりません。私は神に捨てられてないから、恵みによって。皆さんも捨てられませんよ。神と共にいるでしょ。これはすごい恵みですよね。でもイエス様は神なのに神に捨てられたんですよね。その苦しみの極みまで行かれたんですね。これ私は書くの人に本当にカラカラに書いた。なぜそれをなのに言ったのかっていうと、弱音じゃないんですね。そう言ったら水分同士が来るって分かってたのに言った。なぜ言ったと思いますか？ここが二つ目のポイントなんですよ。イエス様のこの地上に来た使命は何だったと思いますか？私たちを救うことです。命をかけて文字通り本当に愛しきって私たちを救うことでした。何から救うんですか？罪から救うんです。もちろんイエス様は癒してくださいますよ、この体を。でもこの体を持って天国に行けません。皆さん、この体は神様にとって簡単です、癒すことは。でもこの体を持って天には行けないんです。ラザロは復活しましたけど、書いてないけど、どこかで亡くなったはずです。そして今天にいるんです。でやがて再臨の時に復活の体をもらってくるんです。悪霊でもいろんな宗教でも、この地上で一時的に悪霊の力で病気を治したり、悪霊の力で商売繁盛させたりすることはある程度はあり得るでしょう。しかしね、絶対に永遠の命は与えられません。 この罪に対する解決と勝利は絶対に来ません。十字架以外には。イエス様がこの地に来た一番の究極的な目的は何だったのかというと、彼がほぐられた子羊となって、彼が生贄となって、私の罪の身代わりとなって、十字架で自分の命を捧げて、苦しみ抜いて、苦しみ切って、私の代わりにまさに罪の生贄となって死んでくださって、私の代わりに地獄に行って、私たちを完全に罪から許して解放して命を与えることが目的だったんですね。イエス様はその目的を果たしたかった。で、私は渇くなんて言ったら、この人たちがあだけってこの水分どうしよう、来ることは分かってた、もっと苦しみないことは。でもなんでそれを願ったかというと、これはこちらにいますね、ヨハネの18章の11節にこう書いてある。捕まえに来た時、ユダたちがね、そしたらペテロが思わずもね、マルコスの首をピッて切るじゃないですか、耳を。そしたらイエス様は言うの、剣を鞘に収めなさいって、父が私にくださった杯をどうして飲まずにやりようかって、この十字架という杯、これが私は目的に来たんだって、このやらねばならない使命を果たさないでどうしておられようかって、イエス様は敗北していやいや十字架に行ったんじゃない、私たちを愛するあまり自ら選んで十字架に疲れたんです。そして自ら私を愛するあまり、愛するあまり苦しみの中に飛び込んで私の代わりに地獄にまで行かれたんですよね。これでね、これね、私は乾くって言ったらもっと苦しむこと分かってたけど、彼は贖いを完成したかった。どうしても心を行いたいっていう、その上乾きがこの私は乾くっていう二つ目なんですよ。一つ目は本当にカラカラに乾いた。二つ目は何としても使命を果たしたい、何としても使命を全うするっていう強いその思いが私は乾くって叫びに現れてる。でね、実はね、日本人には分かりにくい箇所をちょっとお話します。ヒソプって書いてある。ヒソプって知ってる人、あ、ここで映像を出すと本当にいいんですけどね。そういうね、準備さえ、あ、さすがですね。ね、ね、あ、知ってますね。あ、さすが。イスラエルがなんか行った時ですからね。はい、そうそうです、そうです、ね。ヒソプってのは、まあ、食物なんですけども。で、これヒソプってのはですね、日本人には馴染みが深くないんです。でもユダヤ人はこれ一発でわかるんで、ヒソプって書いたら。何を意味するかもわかる。ヒソプってのは水越しの祭りの時によく使われる。水越しの祭りってわかりますよね。イスラエルで言えば一番大きな祭り。長崎で言うと、くんちになります。で、長崎くんちの時に持ってこいって言うでしょ。私、長崎来て初めて何のことかさっぱりわかりませんでした。今はわかります。で、ヒソプっていうのもユダヤ人にとって、ユダヤ人にとってはすぐわかる。何かあったら、水越しの祭りの時に、何かというと、実は、水越しの祭りは何をやってるかというと、出エジプトを祝ってるんです。出エジプトする時は、10個の奇跡があったんです。モーセを通して。覚えてます？10個目の奇跡で、ついに、パロが、出て行っていい、出て行けって言ったんです。10個目の奇跡覚えてますか？10個目の奇跡。ね、すべてのお湯が死ぬんですね。エジプトのね、すべてのお湯が打たれるんですね。これはもう人だけじゃなくて、奴隷だけじゃなくて、もう羊も牛も、ね、もう何もかも、すべての生き物のお湯が打たれて死ぬんです。その時でも神が言われるんです、その前に。イスラエルの地には、ちゃんと、門と鴨居って書いてあるけどね。まあ、わかりすれば、入り口と入り口の、柱と思ってください。ね、門と鴨居に、血を、子羊の血を塗りなさいと。そしたらそこを、吸い越す。だから吸い越しの祭りって死の霊が吸い越していくと。で、ユダヤ人はそれをするの。で、エジプトにも言うんです。そしたらエジプト人たちは馬鹿にしてしないんだけど、本当に神を恐れて、10個目だったから、神を恐れた人は塗ったん。塗った人は、助かったん、実は。だから吸い越しって言うんですよ。その、門と鴨居に、その子羊の血をちゃんと塗った人たちは、誰一人死ななかった。でも塗らなかったものは、全部、ウイグは死んだんですね。で、その時何で塗ったかと、ヒソプで塗ったんです。ヒソプでこの血潮を塗ったんです。だからヒソプと聞いたらすぐに、ああ、あの時の血潮を塗るってもすぐわかる、ユダヤ人にとっては。日本人にとっては今初めて知ったでしょ、多くの人は。ね、知ってる人もいたでしょうけど。あれね、つまり何かって、これはね、あの水越し祭りの時に命が助かったんです。なぜヒソプでこの水分を受けたかありますか。このヒソプを通してクリスの極めに行ったイエス様の十字架の血を通して、そのイエス様を信じるとき、私たちはこの血潮の力で、私たちは本来罪と汚れに満ちていてどうしようもないものだけど、この血潮があるので、イエス様の十字架の血潮があるので、私たちはもう死ななくていい。この肉体は朽ちますよ、気にしない。こんな罪の体なんかさよなら。復活の体、栄光の体をもらって、私たちはやがて神と共に永遠に生きることができる。千年国の後に。こういうね、確かな希望。これはおとぎ話じゃありません。現実です。 この希望に来ることができるんで、私たちその命を受けるんです。これそこを言ってんの、これこの十字架だから。だから十字架ってのはまさに私を救うための合わないの。でこれはいいですか、他の宗教には絶対できません。いや誰にもできません。どんな素晴らしい人にもこれはキリスト以外にできないんです。罪の合わない私に永遠の命を与えることができるの、これは。でこうなんですよね。でそれを全うするためにイエス様は乾く使命を果たしたい、何としても私は使命を全うしたい、どうしたか、どうしても人々を救いたいっていう切なる願いだったんですね。本当に私たちを愛してたんですね、これね。何としてもと思ってね。まあ、あのイエス様に比べたらね、ちょっと、お話になりませんが、ちょっと分かる気がしますよね。なんかあの、いろんな子供たちのことを考えるときに、何とかしてしてあげたいと思うことがありますからね。この時イエス様はこれ以外に救いの道がないと思ってそうされたんですよね。そして今日3つ目ね、ここからは聖書解釈というよりも示されたことを話しますね。でちょっとその前に皆さんですね、そうやって救われて命を受けたんですね、アメンでしょうかね。ね、あんまりアメンってうちの教会は言わないんですけどね、死の時間ってね。でもあのこういう時ぐらいは言いましょうかね、アメンですか ね、本当にそれで救われたわけですよ、ね。でさっきの痛みの話ですけどね、私の父がですね、もう89歳なんです。大正の最後15年かな、大正15年と昭和元年が一緒だったっけな、あそこなんですね。89歳なんですけども、盲腸の手術をかなり高齢になってからしたんです。で盲腸なんて簡単なんですよ。ところが高齢だったこともあって麻酔を打ったんです。打ったんだけど全く行かなかったんですって。で私の父は戦中派で、とにかく、まあ、あの世代にしたら背が高い、全然今から言ったら背高くないですけどね、169だっけ70ちょっとだって忘れたけど、あの世代にしたら手が高い方で、背筋をピンと伸ばして、私は猫背なんですけど、ピンと伸ばしてですね、シャキッと歩く、ね、今は違いますよ、もうちょっと腰がね曲がっちゃってかわいそうですけど、シャキッと歩く。で私にとっては父親っていつも強い人だったんですね。ところがその盲腸を受けた手術の後に家に帰った時、初めて父が息子の私にですね弱音を吐いたんですよ。だから強烈に覚えてるんです。だから覚えてるんです。そういうこと言った人じゃないね、こう言ったんですね。いやー誠ってこうね、まあ、すみません誠だから誠ってね、しみじみ言いました。誠って麻酔が効かんでなーって言ったんです。麻酔が効かんでなーって、へーって。私もうちょいぐらい簡単と思ったからね、まあ、あんまり乗ってなかったら申し訳ないけど大丈夫と思って、本当にね、まあ、なんていうか親不孝な息子です、ね、もっときちっと乗ってあげればよかったけど、まあ、適当にしか乗ってなかった。もうちょいぐらい大丈夫と思って安心してて、いやー麻酔が効かんでなーって言ってですね、で絶対私に言わないでほしいって言ったんですね。いや本当に今回はきつかったって、本当につらかったって初めて言ったんですよね。なんかしみじみ、私びっくりしたんですよ。初めて聞いたから力弱いの、と思ってね、そんなきつかったんだって言って、でもこう言ったんですよ。でもなイエス様の十字架を持ったらこんなもんと思って、そして耐えたんやってこうやって言ったんですよね。いやすごい忘れられません。でも父にとっては本当にきつかったと思うけど、その時キリストを見上げたらそんなのかどうってことないと思って超えたって言ったんですよね。で皆さんね、さっきも言いましたけど、人生には肉体的な苦しみで逃げれない、これ絶対逃げれないから苦しいんですよ。やっぱり通った人しかわからないと本当苦しいんですよ。いや苦しいんですよ、ね、だって普段平気な人も苦しい、体がきつくなった瞬間神様って必死に言ったりするじゃないですか。それは逃げれないからです。あと精神的な孤独、命を捨ててしまう人いるじゃないですか。実は昨日も私の知っている方のお父さんが自殺した話を聞きまして、心をとっても痛めております、ね。で皆さんですね、心の孤独で皆さんね、あなたがどんなに孤独でもキリストはそのあなたの孤独を分かってあなたのところに来て大丈夫って言ってくれるから、この人は本当に分かってくれるから、ね。そしてもう一つはね、霊的な暗黒ってあるんですけど、この人はそこを通過したんで、そうですね。で、最近話してないんですけど、今受付をしてにこやかにされてます、岡田久彌牧師ですね。昔よく話したんですけど、彼女はですね、一番最初ね、教会来た時ですね、若かった、今も若いですけど、その時ですね、お兄さんに連れてこられたんですけど、本当に暗かったんですね。で、既に自殺未遂を何回かしておられて、なんか一人にすると危ない状況だったんです。どうして彼女はそう思ったかというと、彼女は若くして結婚して有家に嫁いでですね、夫の愛を受けたくて一生懸命仕事をしたんですね。農業でね、
本当一生懸命した。一生懸命やりすぎて体を壊して、倒れちゃった。で、脳半期ってありますか。その脳半期に、本当に一生懸命仕事して行きたいんだけど体壊して仕事できなくて、そしたらプレッシャーですよね。嫁だからね。嫁なのに仕事は忙しい脳半期に農家で仕事をしていけないってことで、別に誰も何も言わないんですよ。言わないけどプレッシャーを受けるじゃないですか。すごい心が辛くなって自律神経失調症になって、でお医者さんが宣告されました。この人は一生治りませんって。お医者さんはっきりそう宣告したんです。それで両家の両親がやってきて、別にご主人はだからといって久江さんを嫌いになったわけでもなかったし、3人男の子がいた。また小さい可愛い男の子で、久江さんは育てたかったんだけど、自律神経失調症で子供の世話もできなくて、仕事もできない、子供の世話もできないって、とっても辛くなったんですね。でそしてますます病気が悪くなった時に言われたんですよね、お医者さんに、あなたは治らないって。そしたら両家の両親がやってきて、まあ、もう一生治らないと言われてるからということで、協議して離婚になった。協議離婚です。喧嘩して離婚したんじゃありません。ほいで、久江さんは実家に戻ってきたわけですね。そして彼女の口癖はね、私は世界で一番不幸だ。これ実家がですね、もう被災は手に負えんって言って、お前クリスチャンだろってお兄さんのことポンってね、お兄さんのとこ来たわけです。で、お兄さんがね、被災大丈夫だよってこう言いながらやるんですけど、あの明るい肯定的なお兄さんがどんなに言っても受け付けない。お兄さんに私の苦しみなんかわからない。お兄さんに私の孤独なんかわからない、ね。私は世界で一番不幸なのよってね、不幸ってこうなったわけですね。本当にその頃ね、教会来た時今でも覚えてますけど、その頃いた人は私嘘ついてないとわかるんです。3メートル圏内に入るとね、一緒にこっちの暗闇に引きずり込まれるぐらい暗かったんで、これ大げさじゃなくて、その頃いた人は否定しないと思います。暗かったんですね。少なくとも彼女は自分で思ってたんです。自分は世界で一番不幸だって。人はどういうか知りません。でも彼女はそう思ってた。で、今、そう思ってる人いると思うんです。オンラインで聞いてる人や。誰にも俺のこのことが分かってもらえない。俺のこの苦しみなんか誰も分かっちゃくれない。申し訳ない、その通りです。誰も分かりません。でもただ一人分かる方がいる。本当に分かる方がいる。それがイエス・キリストなんです。十字架に勝ったキリストは、そのあなたの苦しみや痛みや孤独を本当に分かられるんですね。それが十字架なんですよ。で、久江さんはね、その十字架を最初はね、お兄さんがいてもダメだって、ある時、はっと分かったんですよね。そしてそのイエス様の十字架を信じました。その変わりようの凄さ。今ちょっとね、静かになっておりますね。その時本当にすごかった。もうちょっとね、ちょっとびっくりするぐらい変わったんですよね。ちょっとその前があまり暗かったから、その変化の凄さ、もう彼女がこうね、証しとなって前に立つでしょ。何も喋ってなくて立っただけでね、喜びが、その頃22坪の狭い教会でしたけども、この受け一番後ろの門の入り口までブワーッと流れていく、ね、これ大げさじゃないですよ。その頃いた人は絶対否定しないと思う。全然大げさじゃないですよね。ブワーッと流れていくんでね、何も喋る前に立つだけで喜びがブワーッと流れていくんですね。なぜか、救われたんですよ。許された、救われた、解放されたっていう。で、なんね、十字架の救いってのはね、単なる同意じゃないんです。単なる感動じゃないんです。私たちを根本から新しく作り変えるんです。だから、ボーンアゲインって言うんです。再び生まれるって。日本語では新生っていう、新しく生まれるって。全く新しいものに生まれるんです。私はキリスト教という宗教をやってるんじゃないんです。このイエス・キリストという、命をかけて愛してくださった十字架を信じることによって、全く新しい命が生まれたんです。長崎ではこのことを語らないといけない。宗教してるんじゃない。生きているイエス・キリスト、十字架にかかることを愛してくださったこのキリストを私たちは信じて、この方を心に受け入れて、人格としてこの方と一緒に今も生きてるんです。で、ある方はそういった時にピンとこない方がいると思う。祈ってください。あなたは宗教してるかもしれない。でも祈ってください。神は現実です。いいですか？本当に確かな現実です。そんな雰囲気がするとは気分がしなくて、非常にリアルな現実です、神様っていうのは。祈ると答えられます。その現実の方なんですよね。で、久江さんそこで生まれ変わっちゃったんですよね。そして今日三つ目ね、三つ目の科学と何か。イエス様は今も、もう十字架から降りて天におられるわけですね。復活されてね、死に勝利して。でもやっぱりこの科学って言葉を聞いたら響いてくることがある。なぜかって言ったら、主はね、何のために十字架までかかったんですか。私を救うためでしょ。あなたと私は救われたん。もう安心してください。天国行けるから。で、地上で生かされてるってことは使命があるんです。あなたも私も、エス様の地に変わるように。その使命に行きましょう。使命に生きると大変なことありますよ。楽だなんて言いません。でも、使命に生きなくったって大変なことだらけなんです。この地上にいる限り、楽なんかないんです。 戦いのない人生なんてないんです。でも使命に生きるときに戦いに必ず勝利できるし、戦いを通してすごい祝福を得られるんです。で、全てのクリスチャンは使命を持っているけど、その究極は何かというとね、なぜ私たち生かされてるんですか。絶対天国が幸せだもん。絶対天国がいいもん。じゃあなんでここにいるんですか。まあね、イエス様は今でも乾いてる。何を乾いてるか、ここまでしてもう完了した、もう終わった、終わったってのは、もう もともとはね、すべてが終わったって言葉だったんですけど、変わったのは完了したに、なんでかっていうと、すべてが終わったって万事休すと間違えられる。万事休すじゃないんです、これは。すべてが終わったってのは、もう成し遂げた、完了した、わかりましょうか。負債があるとします。ね、例えば、何しましょうかね。たまに多いこと言いましょうかね。3億円くらい負債があったとします。3億円っていうところはね、3億円強盗事件が残ってるという世代を表しますよね。今3億円ってそんな大きくないんですよね。昔は3億円ってすごかったけどね。10億円くらいしましょうかね。10億円負債があったとします。絶対私の人生全部使っても返せません。ところがですね、今日じゃ山口さんメールが、山口さんがですね、キャラボクシーってね、私がちょっと代わりに戦っていきましょうって10億円ポンと払ってくれたとします。もう全部払いましたって言ったら、完済って言って来るんです、通知が。だそうです。なんかよく知ってるかのように言わないようにしよう。知らないからね、来るそうです。完済って、もう払い終わった、完了って、もうおしまい、全部終わったってこと。十字架を信じる人はもう苦しまなくていいんです。罪によって。もうイエス様は代価を払ったから。サタンに何言われても相手しないでください。お前はこんなことしてあんなことしかない。悔い改めとか全部許されていて、そのことも益になるんですよね。ということを我々は知ってるんです。すみません、今日はそのことじゃなくて、知ってるんです。体験してるんです。でも、それをまだ知らない人が、日本では山ほどいるし、世界にも山ほどいるんです。で、キリストはもう完了して終わったんだけど、その素晴らしい福音を知らない人がいる。そのことにキリストは天国で乾いてるはずなん。ああ、もっと信じてほしい、もっと知ってほしい。あなたを愛してる人が、あなたの愛する人が、そしてあなたを大事にしてくれてる人が、上司でも部下でも同僚でも家族でもいい。もしキリストを知らなければ、どんなにいい人であっても、どんなにいい人で、もしかしたらクリスチャン人よりいい人がいるかもしれない。しかし、天の御国はいけない。絶対にいけない。これ言うとね、また批判されること分かってん。でも言わなきゃいけない。キリスト以外に永遠の命はないんです。繰り返しますよ。私はこの世の宗教がこの地上で何もできないなんて言いません。この地上である慰めを与えたり、ある癒しを与えたり、ある繁盛を与えたりするかもしれません。悪霊だってある力を持ってるから。でも永遠の命は絶対に与えられない。天の御国に罪の代価は払えない。これ十字架以外で、もうイエス様終わったん。さあ今度は私たちの地盤だ。乾いてる。あの人が天国に来てほしい。私たち以上に、あなたの家族や友人やあの人が天国に来ることを、イエス・キリストは天で願って待っている。私たち以外誰が伝えるんですか。私たちで誰が伝えるんですか。なぜゴスペルクラブは賛美するんですか。歌の力ってあるんです。世の中の歌でも。私はさだまさしも、宇佐拓郎も好きです。全然違うけど。ね、時々使えた時に今でも聞くことがあったりしてね、クリスチャンなんだけど。ね、歌の力はあるんです。だけど賛美の根本的な違いは何か分かりますか。神様の力ですよね。永遠に関することなんですよ。あるゴスペルクラブに最近入ってね、妻がね、この前金曜日だったかな、ちょっとその方とお話をして3時間話して、ついにイエス・キリストを信じました。はっきりすごいなと思うんですよね。その人が面白かった。教会来た時に、全然クリスチャンなんない時に、さっきのあなたの悲しみ喜びに変わるが一番心に響いたんですって。初めて聞くんですよ。あの言葉を3秒聞いたら涙が止まらなくなって、どこから涙が出ましたかって面白かった。十字架の愛は全てを癒しってことですよ。十字架の話聞いたことがないはずなのに、なぜそこに来たんでしょうか。賛美してる人たちは十字架の愛を知ってた。そしてそれを本当に賛美した時に、そこから涙が止まらなくなっちゃったんですって。わけわかんなくて、気がついたら本当に解放された。全然仕事場にもいなくて鬱みたいになった人が、もう明るくなって、なんかもう今度は逆にもうたくさんの人知ってほしいと思って、誰よりもゴスペルクラブで今活動的ですよね。捉えられたんですよね。いやね、神様あなたの人生を使ってね、今苦しんでる人や痛んでる人いっぱいいるんです。実はその人に届きたいと思っている。 上手に話ができない関係ないですよ。このキリストの愛を持っていけば主が働かれる。うまく歌えない、もちろんうまく歌えばいいですけど、うまく歌えない関係ないです。本当に神様があって賛美をして神が働いてください。手を置いて祈る力がない関係ないですよ。働かれるのは主なんだから。私たちは本当にこのイエス様っていう方を、この十字架を、この十字架の愛を伝えていくっていう使命があるんですよ。でそこに来るときにね、私たちの、ね、クリスチャン生活ってね、生き生きするんです。クリスチャンが自分のことだけ考えて、自分が祝福されることだけを願っていったときに、神は憐れみの方で祝福をくださいますが、ぐるぐる回ります。実はでも本当に宣教というかやかしをしていくクリスチャンたちの特徴は、確実にね、こう喜びが加わってくる。戦いはあるんですよ、戦いはあるけど、ちょうど、ね、三つ目の科学ってのはね、神様が乾いてる、この人も一つでも許してほしいって、共に戦ってくれないかって、支えてくれないかって、私は主はね、そう願って乾いてるとしか思えないんです。これは私が示されたことです。解釈として正しいかどうか知りません。でもこれは今日私はメッセージだと思っている。まあね、あなたがどんなに孤独で辛くて肉体的苦痛を持っても、主は知ってるから安心して大丈夫です。二つ目、イエス様は使命を全うするためにあえて乾くと言って、私たちを完全に贖い完了してくださいました。もうどんな失敗をしても大丈夫です。十字架があるから、それを本当に受け取ってほしい。自分を責めないでほしい。よく責める人いるでしょ。ああ私は母親としてダメだった、ああこうダメだった、ああ、あれダメだったってね。で申し訳ない、そうかもしれない。でも悔やめればそのことは許されるんで、そのことさえ益になるぐらい十字架と復活の力は大きいんですよ。そう信じて、イエス様さん、大胆に人々に明かしていきましょう。イエス様から大丈夫、証しってのは、ね、自分のことを話すんじゃないんですよ。キリストがどんなに素晴らしいかを話すんですよ。キリストはどんな方かを伝えるんですよ。だから自分を、まあ、ある意味で自分を顧みず、ある意味で、ね、日本のクリスチャンは真面目すぎるんですよ。もっと自分が立派じゃないと、このクリスチャンなのにこんなことと思うけど、こんなことは一生できませんよ。我々はこの地上にかけて罪人なんだから、どんどん清められてはいるけど、栄華されないんだから、栄華されるのは天国なんだから。だからある意味で自分を顧みず、もっと大胆にイエス様のことを分かち合っていってほしいと思うんですね。で今ね、リバイバルが始まったんです。時が変わったんです。先輩のクリスチャンとは時が違うんです。人々がこんな簡単に教会に来たり救われることは今までなかったんです。明らかに時が変わったんですから、時が変わったんです。そういうことなんですね。このイエス様の愛の中で、ね、福音を分かち合っていきたいというふうに思います。そう、時間が押してきましたのでここまでします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、今日はキリスト教の核心の核と言いましょうか、一番の醍醐味と言いましょうか、核心の部分を語りました。私たちはもう知性では十分知っています、理解しています。でも理解していることと私の心がそれに震えているかは全く別物です。一人一人があの十字架でなされた神様の愛と贖いを、人ではなくてこの自分のためだったということをはっきりと知って感じて、あなたの十字架の愛と恵みに震えながら、イエス様、本当にもう終わったんだ、すべての贖いは終わったんだということを知って、もっと自由になり、もっと解放され、もっと喜び出されて、イエス様を同裁できれるように助け導いてくださることをお願いいたします。復活されたイエス様、どうぞ今一人一人のうちに十字架を通して贖いを完了した喜びを与えていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず手を挙げましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が心からあなたに向かって叫んだ願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、中には敵対している人のことかもしれません。あなたは全てご存知です。その一つ一つの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、霊的な解放を与え、問題に対する解決を与え、勝利を与え、神の栄光を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、治れ。喉の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。水道がん、喉頭がん、肺がん、全身にある悪性腫瘍、イエス・キリストの名で消えてなくなれ。 聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって命ずる。癌細胞、その人の体の力、完全に消えてなくなれ。脳、イエス様、脳に触れてください。脳に触れてください。また脳梗塞の後遺症を完全にしてください。特に股関節、それから足首、それから足を触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ。非常に深い孤独感、イエス様はその孤独感に支えられている方に、あなたが共にいること、そしてあなたが共にいることのこの喜びを非常に具体的にはっきりと教えてください。イエス様にあって、イエス様にあって、その孤独感を取り除いてください。主が共にいることを、シャローム、主が共にいることを、今までの神が共にいることをはっきりと示してください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。どうぞイエス様、境内に関する祝福を増し加えてください。あらばらばら。ある計算が立っている人はいますけど、その計算は安心しなさい、守られますが、もっと大胆に求めなさい。求めることによってなんかこう計算を超えて神の祝福を見ます。例えば計算だと1年なのが半分で終わるとか3ヶ月終わるみたいな。神様はなんか大胆に神に求めるとき、計算を超えて神の働きをあなたは言います。人の計算ではなく、それを超える神の働きをもっと大胆に求めなさい。あなたが忠実に自分のできることを精一杯したことを知っている。私はあなたが私に求めるとき、そのあなたの誠実に対して豊かな報いと祝福を持って答えよう。あらばらばらばらばらばらばらばら、もっと大胆に私に求めなさいと言われます。新しいことを考えていて踏み出そうとしている方、恐れずに踏み出しなさい。ただ私は前もって語ろう。踏み出していくとき波がいくつも来ます。でもその波の度ごとにあなたはますます主の祝福が大きくなっていく波でしょう。その波を見て恐れてはいけません。むしろ徹底して感謝しなさい。その波を通して受ける神の祝福はあなたの思いと願いを超えていきます。だから波の度ごとに感謝をし、そこでしっかりと主に祈りなさい。そこで感謝を捧げ主に求めなさい。その時あなたの思いもしなかった神の解決を見ていくと主は言われます。だから恐れずに踏み出しなさいと主は言われます。アラバラバラサンタラスバラバラサンタラスバラバラバラサンタラスバラバラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。恋に願くば主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。